声と心をちょっと上向きに、本日もゆるラジオへようこそ。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵です。皆様いかがお過ごしですか？先日は中秋の名月でしたね。SNS などでお城と一緒の綺麗なお月様などが投稿されていて、いやーありがたいな、見に行かなくてもこんな素敵なお月様を見られるんだななんてね、ぐーたらな私はそういう投稿を見ながら、お団子だけ食べて中秋の名月を楽しみました。皆さんはお月見はされましたか？お団子も美味しかったんですけれども、これから秋が深まるにつれてまたまた美味しいものが増えてきますよね。こういう美味しい恵み、祈りに感謝したいなと思います。この感謝ですけれども、最近改めてこの感謝を意識すること、感謝を習慣にすることの大切さを感じています。そのきっかけは、私の友人で浅草の老舗のお蕎麦屋さんのおかみからスピリチュアル界のおかみへと華麗な転身を果たした神野かのんさんが主催されている感謝ワークというのに参加させてもらっているからなんです。かのんさんは見た目も心もとても美しい素敵な方なんですけれども、みんなで幸せで豊かになりましょうという気持ちで、毎日朝6時からこの感謝ワークをみんなで一緒に行ってシェアをしようという、ね、時間を設けてくれています。でその題材としているのがロンダ・バーンさんの書かれたザ・マジックという本なんです。この本は全世界で読まれている自己啓発書ザ・シークレットのシリーズの一つです。ザ・シークレットは皆さんご存知でしょうか？全世界2500万部を突破しているということでですね、潜在意識や引き寄せの法則についてこの本をきっかけに興味を持ったという方も多いのではないかと思います。映画も作られましたよね。でこのザ・マジックというのはその中でも感謝に特化した実践編という感じで、28日間のワークが収められています。あなたの人生が変わる28日間の魔法のレッスンというふうに書かれているんですね。でどんなものなんだろうって私はちょっと最初大丈夫かな、私できるのかなって思ってたんですけれども、本当にシンプルだけど奥が深いという感じなんですね。で例えば1日目は、感謝できることを数えようということで、朝一番に人生で感謝できるもの10項目のリストを作りましょうっていうものだったんです。10個の感謝、これねすぐ出てくるかと思ったんですけれども、私なかなか出てこなかったんです。でしかもそれぞれ のリストにですね、なぜ感謝するのかという理由を書いていくんです。 できたら一つ一つを心の中で、もしくは声に出して読むということなんですね。いや10個の朝起きた時に感謝できるものというのが、朝起きられたありがとうとか、朝ごはんが美味しくて嬉しいありがとうとかね、もう本当そういうことしか出てこなかったんですね、最初のうちは。でいかに自分が普段感謝が足りないのかというのを思い知らされました。10個も出てこないんだなと思ったんですね。でも一緒に参加されている皆さんが、その感謝を一つですねシェアしてくださるんですけれども、それが本当に素晴らしくて、自分では気づかなかったような感謝にあふれているんですよ。で嫌な人とかね、嫌な出来事に対しても感謝して、どんな気づきが得られたのかということもね、皆さん話してくださって、いや本当そんなこと考えたこともなかったなと、自分がいかにね感謝に対して意識が低いかっていうのをね思い知らされました。もう当たり前にある、空気とか水、電気、パソコンとかね、そういったものにも感謝を向けていくと、もう無限に感謝って出てくるものなんですよね。私は朝6時というね早い時間に起きられない日もあったり、子供のお弁当作りで他の方の話を聞くだけなんてことも多いんですけれども、それでも今日で、20日目になるのかな、はい、一人だと絶対続けられないと思うんですよ、もう三日坊主で。でも皆さんの感謝のそのシェアを聞くのが楽しくて、 やっとね20日目を迎えられるかなというところまで来ました。いやでも続けていくと感謝ってどんどん増えていくものなんですね。私も最初は本当に10個書くのに苦戦してたんですけれども、今では本当にもう明日何の感謝を言おうかなっていうぐらいこうたくさん出てきて、絞らないといけないぐらい出てきました。今までね気づいてないものがもうすでにたくさんあった、あるを見つけられたということなんですよ。例えばですね、猫、うちは保護したものも含めて5匹今猫がいるんですけれども、いつも朝からねニャーニャーニャーニャーうるさいんですよね。もう餌くれみたいな感じでお腹すいたって言ってもニャーニャー言うんですけれども、でも考えてみるとこうして1匹もかけることなく今日も元気でね甘えてくれるって本当にありがたいなって思うようになったんですね。いや今日もニャーニャー、ね、元気でありがとねってそしてこの猫ちゃんに自分が辛い時とか寂しい時にどれだけ癒されて助けられたかっていうのを思い出すと、またまたありがとうっていう気持ちが溢れてきたんですよ。また食器棚の奥の方からですね、なんか古いもういつ使ったかも覚えてなかったような地味なちょっとね欠けた小皿が出てきたので、あもう捨てようかなと思って、ただ手に取って最後にありがとうを伝えようってちょっとそのお皿を持って思ったんですね。でこの小皿を見つめていると、あこの古いお皿は確か私が小さい時に使ってたお皿だって思い出したんですよ。そうすると祖母や曽祖母がですね、私がまだ小さくて魚をねうまくこう食べられなくて、で代わりに小さくほぐしてほら食べなさいって言ってこの小皿にね乗せてくれていた、その思い出がバーって蘇ってきて、で朝その欠けた古い小皿を手にして泣くっていうねでそれを見て子供がギャーって叫ぶっていう、ママが変みたいな、そういうね朝からそういうこともあったりして、自分が気づいていないだけでどれだけたくさんの愛に囲まれて今日も生かされているのかっていうのが、なんかしみじみなんかある時こう気づけるようになるんですね。まあ、足りない足りないと思っていたことがどんどんこうそういう感謝の気持ちが芽生えると心が満たされて豊かな気持ちになってきました。そしてこれがエネルギーの高い状態なんだなと感じるようになりました。このロンダ・バーンさんはこういう高いエネルギーの状態だといろいろな引き寄せを起こすことができて、魔法もね奇跡が起きていくよみたいなことが書かれているんですけれども、これもねなんか信じられるなと思っているこの頃です。まあ、残りの期間もね、まあ、一人だとちょっとめげそうですけれども、皆さんと一緒に頑張ってそのシェア会に参加して続けていきたいなと思っております。皆さんもこのザ・マジックちょっとおすすめです。一人じゃできないなという方はご家族やご友人と一緒に時間を決めるなどしてね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。きっとね今よりもたくさんの感謝を感じられて、感謝体質になって幸せをより多く感じることができるんじゃないかなと思います。本日はこのザ・マジックの感謝ワークで感謝が習慣になってくるとどんどん幸せな気持ちになりますよということでお伝えしてきました。何か参考になることはあったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは本日はこの辺で、この後も素敵なお時間をお過ごしください。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵でした。